続きペップのめグッドバッドウィアードをお送りしております。最後にウィアードお願いします。
はい、今回ウィアードに選びましたのはこちらですね。シンゴジラ
ゴッツイラ
庵野秀明総監督作品119分の作品でございます。
あ、そんなに長かったんですね。
そうですね、はい。で、これ僕はですね、2回見まして、1回目は、ミント神戸さんで見まして、
はい、
308席中8割9割埋まってたんで270から80ぐらい入ってたかなという感じですね、うん。で2回目はですね IMAX の 2D 版で見まして、うんうん、これがだいたい407席中、まあ、一番遅い回やったんで6割ぐらいやから300人ぐらいかなっていう感じですね、はい、それぐらいでございました。で、こちらはですね、私がやっております追試ねボリューム81ですから、7月のお題映画でもございましたし、まあ、追試ねのポッドキャストの方でも延長戦まで撮ったというぐらいの作品になっております。
はい、
はい、では、解説の方をですね、またキネノートさんのアプリの方でご紹介をしたいと思います。ゴジラファイナルウォーズ以来12年ぶりに日本で制作されたゴジラシリーズ第29作目、庵野秀明と樋口真嗣が短編巨神兵東京に現るに次いで再びタッグを組んだ。現代日本にゴジラが出現、初めて直面する恐怖に街中パニックに陥る。自衛隊の全面協力の元撮影、これまでのシリーズで最大の体長 118.5 メートルものゴジラがフル CG で描かれる。長谷川博己、竹野内豊、石原さとみら総勢328名の出演陣が集結したとありますけれども、329人目のキャストが実はいたという話なんですよね。
それは言わない方がいいですか？
いや、別に本編には全然関係のない話なんで、うん、言ってもいいと思うんですけど、329人目のキャストはシンゴジラの動きをモーションキャプチャーで、そうそうそう、モーションキャプチャーでやった野村萬斎さんが329人目のキャストである、
うん。知らなかったんで、エンドロールで野村萬斎だけ一人だけ名前が別枠で出てきてたじゃないですか。
そうそうそうそう、
びっくりしました。なんでなんやろうって思って、何の役やったんやろうって思って
ゴジラ役だったっていうことなんですね。そういうことでございましたと、
はい、
はい。こちらですね、まずポイントをまたしても3つほどご紹介したいと思いますけれども、まず1つ目、異例の大ヒットの理由とは、
うん、
それから2つ目、早口な説明、
うん、
それから3つ目、総監督というポストが果たした役割と、
うん、
この3点についてお話をしたいと思うんですけども、はい、もうですね、もうシン・ゴジラは、
はい、
もうもちろん、プロの方、
はい、
映画評論家も含め、まあね、歌丸さんのように映画の評論をされている方も含め、
はい、
あるいは我々のような、まあ、姿勢のポッドキャストを、うん、映画のポッドキャストをやられている人たちも含めですね、
はい、
もうシン・ゴジラはもうみんなが語りたいというような作品になってるんですね、
うん。
まあ、実際にシン・ゴジラというふうなタイトルをつけてポッドキャストをアップすると、
うん、
もうそれだけで順位が上がると、
へー、
これぐらいみんな聞いてる、まあ、ね、シン・ゴジラの話をみんな聞きたいと思ってる人が多いっていうことなんですよね。
うん、はい、
でもう散々出尽くした後で、うん、まあ、我々もこれもう最後の最後ぐらいじゃないですか、シン・ゴジラについて語るのは。
今このタイミングで上げるのだからいいかもしれないです
ね。まあ逆にね、まあ、新しいの上がっとるわっていうような感じであるかもしれませんが、うんうん、で、まあ、僕もね、先ほども言いましたように追試ねのポッドキャストの方で、まあ、散々話もしてるんで、
はいはい、
まああれなんですが、まあ、今回はこのシネマクティフのポッドキャスト用にこの3点のポイントについてまず話していきたいと思うんですが、
はい、
まずですね、シン・ゴジラは、一番最近のニュースで言うと日本国内の興行収入がですね60億円突破がもうほぼ確実と言われてるんですよ。でこれは、まださらに上を見込める状況にあって、
うん、
それはなぜかというと、先ほどもちょっと IMAX のとこでゴーストバスターのとこで話しましたけど、うん、IMAX 上映がまた再び始まってるんですね、うん、シン・ゴジラで実際もうお客さんがっちり入ってるんで、
うん、
まだまだ上いけるんちゃうかというようなところなんですよ。で、例えばですね、庵野監督の作品でいうとエヴァンゲリオンの新劇場版の Q という作品があるんですが、
はい、
これもね大ヒットしたんですけど、これが 52.6 億円の興収と言われてます、
うん、
なのでもうすでにエヴァ超えは確実というような状況なんですね。で、エヴァンゲリオンの劇場版ってご覧になられたことあります？ないですか？
ないですね。
あのね、劇場に行くと、はい、まあ、すごくよくわかるんですけど、レートなんかで行ってもお客さん結構がっちり入るんですよ。というのはやっぱり一般層にもすごくエヴァの話で届いてる話なんですね。で はっきり言うてエヴァの話ってすごい難しいところもやっぱあるんですよ、
うん、
けど話の難しさとか簡単さっていうところが必ずしも観客動員につながるっていう、その異次元的にね、簡単やからお客さん入る、難しいからお客さん入らへんっていうことでも実はなかったりもするので、うん、まあそこも非常に面白いなと思うんですが、で今回ね、そういうエヴァの劇場で感じるようなやっぱり雰囲気に近いものをシン・ゴジラ見に行くとやっぱ感じるんですよ。それぐらい一般層にも届いてるなっていう風な印象がすごくあります。でこれなんでかなと思って僕考えたんですよ。そしたら、まずね、あの怪獣映画の、これまでずっと怪獣映画を見てきたような、ね、コアな怪獣映画のファンの方とか、うん、あるいは邦画のこう今古い邦画からずっと見てきたような邦画のファンの方から言わせると、はい、いやいやそらお前ちゃうよというような話になるかもしれません。これはもう僕のあくまでも個人的な思いなんですが、はい、これはやっぱりアニメというフォーマットを熟知した庵野監督が実写化、うん、そのアニメを実写化、実写で見せることによってそういう層にも一般の層にも届いたんちゃうんかなっていうふうなことが僕のまずこの大ヒットの理由の一つなんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
で日本のアニメっていうのは実はアニメファンすごい多いんですね、うん、で、劇場シネコンなんかでも行くと、うん、アニメの作品めっちゃお客さんいっぱい入ってるじゃないですか、
うん、
もうなんやったらソールドアウトの回も出てくるような状況もあるんですよね、十分、
うん、
でそれぐらいやっぱり日本はまずアニメが皆さん好きであると、
うん、
いうことがまず大前提としてあります。でそこプラス普段劇場に、まあ、足を運ばへんような人もこのシン・ゴジラに関しては2回3回やっぱり足を運んでると思われるんですよね、
うん
うん、これはやっぱりこの大ヒット60億円突破が見えてきたという現状ね、この収録をしている現状を60億円突破が見えたというようなニュースがあるぐらい大ヒットをしている理由のまず一つであろうと思うんですよ。プラス、最近まあ字幕離れとかっていうのをよく聞くじゃないですか、うんうん、字幕読むめんどくさいっていうね、うんうんはいはい、層がいると。まあ邦画なんでそれもまずありえないですよね、はい、字幕を読まなくてもいいと、
うんうん、
なのでそういう意味でも非常に受け入れられやすいんじゃないかと、うん、こういうふうにまあ僕は考えるんですね、
うん、
で、実際にじゃあアニメの実写化っていうことで言うと、例えばまあご覧になられたら分かるんですが、はい、あゆみさんご覧になりましてね、
はい、
分かると思うんですけど、アップが非常に多用されるってするんですよ、うん、アップの切り替え切り替え切り替えって、うん、あれってまさにアニメの手法ですよね、うん、
カットも多いですよね。
カットもすごく多いし、うん、で例えばこの各キャラクターが顔を突き合わせて下から撮ったショットに透過されて図面が映し出されたりとかっていうようなところもすごいアニメ的やし、そういったところとか、あとデフォルメされた人物の造形、これもやっぱいかにもアニメ的やなと思うんですよ。でもそういうのアニメがみんな好きだから、そういうキャラクターにやっぱりそんなに抵抗感がなくすんなり受け入れられて物語として楽しめるというところがこれだけの異例の大ヒットをしている理由なんじゃないかなと僕はまず一つ思うんですね、うん、
はい、
はい、で、2つ目はですね、早口な説明ということなんですけど、まあ見ていただいたら分かるんですが、もうとにかく早口で物語が進むんですよ、
うん、全員ですか。
そうです、
全員がめっちゃ早口なんですよ、
はい、そうなんです。でもそれはまあなぜかっていう話になるわけじゃないですか、
はい、
これはまず一つは岡本喜八作品へのオマージュっていうのもあるんですよ、うん、
らしいですね、
うん、日本で一番長い日とかの、うん、その早口な説明っていうようなところはもうまさにオマージュであったりとか、うん、岡本喜八監督がこう肖像画としてね、
うん、
出てくるっていうシーンもあったりとか、
はい、
まあ、明らかにそれをオマージュであるっていうようなところもあったりするんですけど、うん、まずこれは未曽有のまあ出来事が起こるわけですよ。ゴジラが出現するというまあ普段まあ我々が考えつかないようなことが起こる、
うん、
それに対してじゃあ政府はどう動くんかというところになって、うん、首相にまあ各大臣から、
うん、
あるいはその各部署から大臣に上がってきて、大臣がそれを首相に説明するというようなことが、うん、まあ当然起こりますよね。そういった時に首相に説明をするんだから、当然それはもう早口にならざるを得ないじゃないですか、
うん、
情報が多いんだから、それゆっくりゆっくり話してるわけいかないですよね、はい、もう物体はどんどんどんどん動いてるわけですから、
緊急事態ですよね、
緊急事態ですからね、
うん、
だから早口のまず理由もあるし、そしてプラスアルファは説明でありながら説明ゼリフになってないっていうところなんですよね、
うん、
なぜならば説明だからっていうことなんですよ、ここがね、散々僕、まあ、説明ゼリフどうやねんというような話をよくしますが、はい、
うん、
本来説明しなくていいことを説明するから説明ゼリフダメなんだよっていう話になるわけじゃないですか、うんうん、でも今回の話は説明をするために説明してるんだから、はいはい、説明ゼリフじゃないしそれは全く気にならないわけですよ、
うん、
ただこういう手法っていうのは別に他の作品に応用できるかというと決してそんなことはないんですよね、
うん、
今回はすごくレアケースなんですよ、はい、ピンポイントなこういう作品だからこそ出来得たことなんですよね、うん、
はい、
まあコロンブスの卵みたいなもんですよ、うん、そんなん言われたら誰でもできるやんっていう話ですけども、やっぱりそれをちゃんと見せた庵野総監督の手腕っていうのはやっぱ素晴らしいんじゃないかなと、
うんうん、
と思うんですね。だから早口である理由もそうやし、説明をいっぱいすることによって観客も首相と同じ立場で、あそうなんかそういうことなんかっていうのをこう認識しながら話が進むということなんで、うん、非常にまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいっていう話なんですね、うん、
はい、
で僕2回見たんですけど、はい、1回目は寮で2回目優になったんですね、うん、でこれはなぜかというとやっぱり2回目に新たな発見があるっていう類の作品じゃ僕はないと思ってるんですが、うん、やっぱり2回目見ることによって各キャラクターがもう顔見知りになってるじゃないですか、
はい、
だからあこの人こんな人やこの人あんな人やっていうのが分かってるんで、非常にストーリーをまず理解する上で2回目は非常に役に立つのと、あと2回目は早口がそんなに感じないんですよ、早口に感じないっていうところもすごい実は面白いなと思ってて、プラス1回目で早口ばっかりに圧倒されて気づいてなかった、実はすんごい溜めてからセリフ言ってるとことかが本編の中にあるんですね。あこここんなに溜めてたんやっていうようなところも発見したりとかっていうのがあって、2回目の評価が上がったっていうのはそういう部分もあります。
はい、
はい、で、3つ目のポイントですね、総監督というポストが果たした役割っていうことなんですけど、うん、まあ総監督ってなんやねんっていうね、僕は期待作のとこで、うん、話した時も言ったと思うんですよ、うん、スポーツチームの GM みたいなもんなんかな、うん、どうなんかなっていうような話をしたと思うんですけども、これを紐解く、まあ、一つのヒントになるようなことが実はありまして、日本の監督のこれまでのポジションっていうのを考えると、それの原因として見ることができるんじゃないかなと思うんですよ。でどういう話かというと、これマンスリーシネマトークによく来てくださってる方が以前話をしてくれた話なんですけど、
はい、
本廣克之監督ね、はい、踊る大捜査線とか、
はい、
幕が上がるとかの監督が神戸三宮映画祭っていうのが秋口かな、
はい、
にあった時に実際に足を運んで本廣監督が話されてるのを聞いたという話を僕してもらったんですけど、
はい、
その時に本廣監督が言うには、邦画で一番偉いのはプロデューサーであると、
うん、
まあまあ当然ですよね、お金を管理してる人が一番偉いんだから、まあそれはどこの国も一緒やと思うんですよ、
うん、
で2番目に偉いのは誰か、
うん、
2番目は俳優ですと、
うん、
こう言ったっていうんですね。じゃあ監督はどうなんですかっていう話になったら、監督は調整役ですって言ったっていうんですよ、
うん、
ということはですよ、我々が思う頭に思い描いてる映画監督とは日本の邦画の監督っていうのはほど遠いところにあるというふ
う
に、まずこの作品この話からは見て取れるんですよね、
うん、
で監督が調整役やということは、まあ、本廣監督のフィルモグラフィーとその作品の出来上がりを振り返れば、
うん、
ああそうなんかなっていうふうに思うところが、腑に落ちるところが実はあるんですよ。で総監督の話に戻ると、監督が調整役なんであればこの作品には監督がいるわけです、
はい、
監督は樋口真嗣監督がいるんです、
うん、
でその上に総監督の庵野秀明監督、総監督がいるんですね、うんうん、だから監督の樋口真嗣が調整役に徹したと考えるとしたら、総監督は我々がイメージする、あるいは海外の映画監督をイメージするような本来の意味での監督になったんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
これは実は日本では非常に画期的なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、
うん、
これがようやく監督主導で妥協のない作品作りをした、
うん、
できた、
うん、
これが結果、つまり我々は劇中、シン・ゴジラの劇中でも描かれてますけど、
はい、
その人のポジションであったりとか、
うん、
その人の肩書きであったりっていうところに非常に左右される部分があるわけですよ、
はい、
だから監督っていうのがもし調整役というような認識で邦画が作られてたんであれば、この総監督というポストを新設したことによって、
うんうん、
いやいや総監督なんだから言うこと聞きなさいよと、
うん、
総監督が言ってるんだからっていうことでもし話が通ったとすれば、
うん、
これは画期的な発明やと思うんですよ、
うん、
総監督の意味が めっちゃあると思うんですね、うん、これはもう完全に僕の想像ですよ、はい、実際どうなんか分かりませんが、はい、でもそうやって事実そういう話をしたされた元宏監督の話を組み上げていくとそういうことも十分考えられるんちゃうかなと、うん、しかもですよこの作品も先ほども言いましたように大ヒットしてるわけですよ、うん、これは今後の映画作り邦画の映画作りにとっても大いに希望が持てる事実やと思うんですよね、うん、だってお金が高収という結果が出てるんだからっていう話なんですよ、うんはい、監督の言う通りにちゃんと映画作りをしてやれば、うん、もちろんそれはもう誰しもがそういうポジションにつけるとは思いませんが、うん、まあそういうポジションにさえ行けば、うん、ちゃんとこういう結果が出るんだよという作品が、うん、シン・ゴジラに限らず今後も出てくるんであれば、うん、これは邦画の未来についてもすごく明るくなる、
そう
ですね、明るい光がより明るくなってるんじゃないかと思うんですよ、うんうん、というところで、まあ、結んでいきますけども、まあ、この作品がね今年を代表する作品なのはもう間違いないと思います、
はい
はい、多くの人が年間ベストに挙げるような作品なのも多分間違いないと思うんですよ。で僕はそこまでのテンションじゃないんですね。
ああそうなんです
か、うん、僕はそこまでのテンションじゃないんですけども、うん、ただこの作品は中毒性がすごく高い。
ああ、うん、みんなリピーター多いですよね。
リピーターが多い。で先ほども言いましたようにリピートしたからといって新たな発見が、はい、あるかというと、まあ、それは分かりませんよ。もっともっとリピートしたらもっと出てくるかも分かりませんが、うん、僕はまだ2回しか見てないので、
はい、
ひょっとしたらもっと発見するようなことがあるかもしれませんけども、うん、そういう類じゃなくてやっぱりこの作品自体のそのテンポであったりとか、うん、あるいはそのゴジラがこうねゴジラの造形であったりとか、うん、そういったものにやっぱり惹かれる中毒性がすごく高いので、
うん、
そういう意味でやっぱり今年を代表する作品としてまあ見ておくべきものではあるとは思います。
はい、
はい、であと日本語字幕版の作品公開っていうのが一部あるんですよ。これ神戸でもちょこっとあったんですけど僕ちょっと見に行けなかったんですが、うん、これもねできたら見たいなと思うんですね、うん、というのは見てる人の感想で言うとやっぱり早口かつ情報が多いので、うん、日本語字幕がすごく理解に役立ったと、物語を補完する上ですごく役に立ったっていうのがあるんですね、うん、追試ねっていうのをやってるんで、
はい、
その ハッシュタグ TWCN をつけてつぶやいてくれた方の中の意見で言うと出世は男の本懐だっていうセリフがあるじゃないですか、はい、出世に燃えんとは君なんで政治家になったっていうようなセリフがあるね、
うんうんうん、
その燃えるは燃える闘魂の秘変の燃えるじゃなくて、
うん、
燃えの燃えの感じやとかっていうね、それが日本語字幕だと分かるっていうのがあったりとか、そういうようなね話もあるんですよ。音で聞いただけやったら分からへんけど実際はそうそうそう実際はそういう風な感じを当てられてるという風なことを見ると、あそこの部分の印象がちょっと変わってきたりするんですよね、
うん
うん、そこがすごい面白いなと思うので僕もできたら日本語字幕版あればね、
うん、
またどっかであれば見たいなと思ってますし、
うん、
まあ何よりねやっぱ IMAX2D で見た時の夜のシーンの美しさ、
あ
これはもう本当にねぜひ見ていただきたいなと
思います。あの夜のシーンでも私結構ヒヒってなっちゃったんですけど、
あそうですか。でもねこれぜひIMAX で見てほしいんですけどもうむちゃくちゃ美しいんですよ。
あそうなんですか、うん、私あれ笑っちゃったんですよね。
あそうですか、まあもう本当に発色の良さが際立つシーン
だったら綺麗なのかもしれないですね、
うん、なのでぜひ、まあ、これは見ていただきたいなと思うんです、
うんうん、
だから、ね、まあまあそういうようなことで今年を代表する作品なのは間違いないし、はい、見てて損はない作品だと思うので、うん
はい、
まあぜひまだの方がいらっしゃったらね、
うん
まあ、このポッドキャスト聞いてるような人はもうみんな見てるかと思いますけどももしまだの方がいらっしゃったら、
うん、
ぜひ劇場に行っていただきたいなと思います、
うんうん、
ということで、今回のウィアードはシン・ゴジラ、
はい、
こちらをご紹介いたしました。
ありがとうございます。
ペップの目グッドバッドウィアードではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし SNS からでも構いません。皆様のメッセージお待ちしております。
はい、次回の収録はまたちょっと間隔が短めなんで、まあ、何本見れるか分かりませんけどもできるだけたくさん見てですね生に近い情報を皆さんにお届けしたいと思います。ということで、ペップの目グッドバッドウィアードのコーナーでございました。